私たちの主よ、話す者の口と聞く者の耳を清めて、今日みんなの心に必要な御言葉をください。アメン。さて皆さん、世界一番大きな教会はどこだと思いますか？世界一番大きい街道ですね。それは2番目なんですよ。建物ですよ。いや、実はね、ローマなんですよ。ある意味で考えれば当然のような気がするけど、やっぱりそう見るとね、まあ普通のそう大聖堂と思うんですけれども、入ってみるとね、本当にでっかいなんですよ。で、人々をギュッと入れれば、6万人を入れることができるそうです。実際に入るかわからないんですけど、だから入ってみるとね、もう本当にもう向こうが見えないぐらい大きいんです。もう、それは、確か、面積はね、2万1000平方メートルということで、その、 ドームの側方に119メートルの高さがあって、まあ、6万人入るというのね、一人王様、お母様とはを合併する前の花巻の人口が全部入りますね。しかし、もしアジアの方を見るとね、やっぱりこれありますよ。はい、ヨイドの純福音ですね。それも、1万2000が同時に礼拝できるような街道ですね。昔行ってちょっと覗いてみたところがありますけど、日曜日じゃなかったからその風景がちょっとピンとこなかったけど、でっかいということを覚えてます。ね。で、1万2000人入るのに、日曜日ごとに大体20万人が出席するということは、結構何回も何回も礼拝を繰り返す。でもちろんその教会のメンバーはもっともっとあって、そう、江戸教会もあちこちあって、世界中もあるんですね。私たち千葉に行くときはですね、千葉じゃないんですね、江戸川区ですね、その葛西地区には純福音教会が1個ありました。全部同じ系列です。でも考えてみると、考えてみれば、あるいはローマでもいいんですよ。失礼ですけどね。ローマでもソウルでも、あるいはロンドンのセイント・ポール大聖堂、私好きですよ。ね、綺麗な建物なんですけど、どれでもいいですよ。今日、聖書はここに触れてません。教会はね、これなんです。今読み上げたものですけど、今日実は朗読を聞きながら、私はね、2011年、2017年版じゃない、新改訳になってしまってごめんなさい。でも内容は聖書ですから、内容は一緒です。ただ言葉遣いです。本当にこれは教会なんですよ。で、当時の教会には一切建物がなかったんです。それはちょっと追っていきたいと思います。これはですね、教会の始まり、ここにあります。それは本当に短いこの箇所だけですけれども、これを見れば、初代の教会、最初の教会、その集会、その集まりは何を大切にしてきたかは分かっていただくと思います。つまり優先順位はどこにありますかね。もうそれからずっとクリスチャンたちはこの箇所に戻って、自分の教会はこれにマッチしてますか、当たってますか、私たちの教会の生活はそれに間に合うでしょうか、ということを再確認できてます。とか少しずついきますよ。最初はですね、はい、人たちの教えを固く守りました。いいですか。教えはね、まあ、日本語でね、チャーチのことをね、教会とね、教えの集まりという 書き方をするぐらいですから、もともとギリシャ語はただ集まり、集会という意味だったんですか。でも教える場所でもあります。はい、今日はこの通りでいきたいと思いますね。で、人たちの、教えて、現在教会に人っていう人はいません。牧師とかそういう宣教師みたいなものはいるんですけれども、こういう人って、アポストロイという、聖書の言葉はですね、派遣されたものという意味なんですけど、大体教会組織はね、この人は人だという、ことはないんですね。ね、大抵は。ね。牧師、執事、司教とか、枢機卿とか、いるんですけれども、どれも人ではありません。けれども、人の教えならば、ありますね。人の教えはですね、新約聖書がそうなんですよ。結局考えれば、四福音書も、当時のイエスの弟子たちが書き記したもので、パオロの書簡は文字通りパオロが書いたもので、あるいはペテロ・ヨハネも、黙示録もイエスの弟子ヨハネが書いたということですから、もう人の教えは私たちの手元にあります。ですから、教会のメッセージはこれに忠実であるべき、本当にそう、させていただいているつもりなんですけれども、もし皆さん聖書を読んで、おい、あの人が言っていることは間違っているというならば、聖書の方は優先ですから、私はその指摘を入れるべきですね。だからメッセージは人的でなければならないんですね。はい。ですから、進学校なんか卒業しなくても、教えの基準はいつも聖書です。聖書です。聖書です。もう、みんな何を信じているか、なぜそれを信じているかは、もう自分一人一人を把握しなければいけません。もう、世界中にはいろんなメッセージが来る、もう情報洪水時代に生きている私たちは、もういくらでも読むことができます、聞くことができます。けれども、本当のメッセージは何なのかと、聖書に照らし合わせます。ね。もし教会でもこの聖書にある内容を教えていなければ聞かなくて結構です。危険ですけどね。教会、教える会、聞く場所、主の言葉を話す場所です。これは教会の、定義とでも言うでしょうか。それとともに今度はですね、交わりがありますね。これもコロナ時代になって、ちょっとね、思う通りにね、願った通りにはならない。一緒に食事したりはしにくい。けど交わりも教会です。例えばですね、もう社会いろんなクラブとか、いろんな団体とか、同窓会とか、何でもあります。私も一つの合唱団に参加させていただいてます。町内会のシニアクラブにも最近行ってますね。昨日はね、グラウンドゴルフするはずだけど、雨のせいで、キャンセルになりましたね。いろんな集まりがありますね。それはそれでいいです。それは私たち人間のに必要ですね。ちょっと落ち着いて、なんかくつろぐ場所が必要です。だから教会もそんなものですかね。皆さんにとりましてはね、教会はクラブのようなもの、なんでしょうかとちょっと挑戦したいですね。時代によってはですね、そうなった時もありますね。だから、自分の国、イギリスの、中世から近代にかけては、教会はとにかくみんなが集まるところだから、一週間分のゴシップを交わすところでもあって、人々の印象をつけるためには一番いい服を着ていくことは、そういうところでもありました、結局。でも聖書という教会はそうじゃありません。ね。交わりは何のためにあるかと。それは まず励まし合いのため、また支え合いのためです。祈り合いのためです。これは教会でいう交わり。私たち、よく小学校で言われるそうですけど、この人の字はですね、人が人に寄りかかってるっていう形を取るって、小学生みんな学んでるらしいんですけど、教会はある意味でそうなんですけどね、支え合ってる、ね、励まし合ってる、祈り合ってます。ね、交わりは重要です。大きいです。で、ただ集まって話すだけじゃなくて、本当に話は、その人を築き上げるものかと、その人を本当に支える、励ますかと、考えながら話すといいかなと思います。何がありましたか？パンを裂く。ね、で、この箇所の場合はですね、もしかして生産式のことを指しているかもしれません。ね、パウロははっきりそういう主の晩餐のことを教えてますから、もう極初期からあったことは間違いありません。しかし、46節、家でパンを裂きましたという。Breaking bread ですね。ありまして、食事を共にすること。同じパウロが書いている第一コリント11章でも、一部教会を叱責してますね。お前たち何してるかって、これ主の晩餐ですかと、みんな先に食事してしまって、遅く来る人には何も残らないんじゃないですかと。これは主の晩餐ではないと。厳しく言う箇所があります。ね、だから、一緒に食事していることも意味しますね。私たち、それこそ江戸川区の担当した教会では、月1回は持ち寄り の食事しました。愛参会って言いますね。持ち寄って、で、それはね、主の晩餐を行うと同じ日曜日に設定しました。第一だったのか、第二だったか覚えてませんけど。でも、主の晩餐があって、それ生産式、そしてみんなで食事をしました。だから意味が一緒になるわけですよ。で、確かに聞いた話では、救世軍はですね、主の晩餐しません。ね、生産会はしない。それはもともと救世軍は下町のアル中の人たちの間で働いたことが背景で、それであえてワインを出すことは無理な話ですから、せっかくアルコールをやめようとしている人たちはまた引っかかってしまいます。それで生産会そのものはやめました。もう19世紀ですから、グレープジュースみたいなものをね、保存できるようなブドウ液はなかったんです。その技術的に。ですからやめまして、で、彼らは 今でもやめているらしいんですけど、それはどの食事も主と共に晩餐をいただいているつもりだという言い方を取るそうです。まあ考えればありえますね。で、家々でですね、街道ではなく、街道はなかった。で、この歌詞でも分かりますように、みんな宮で集まったっていうのは宮というね、エルセの神殿のことなんですけど、外でですね、神殿の中に入ったわけじゃないんです。中に入るのはその祭司たちだけですから、ユダヤ人にとって礼拝は野外です。決まってます。ね、家の中に入って礼拝することはなくて、すべて野外でした。雨が降っても。で、将来そのエルスレムの教会を指してますけれども、野外で集まって大きい場合はね、ペテロがみんなに話しかけてるのも野外で。ね、イギリスの18世紀はね、チャールズ・ウェズリーが野外で説教すること有名でしたね。70歳になっても、もう何千人に声が届くほどの強い声があったらしいんです。ね、だから野外の活動は当たり前ですね。でも家を開くってことですね。ご自然のことですよ。 家でね。だから、どうですか、日本人はね、人々を自分の家に招くことをちょっとためらうと聞きますね、その印象を受けますね、人によりますが。それで昔から家が小さかったということもあって、なんか、いい格好にしにくいっていう、要素があるらしいんですけれども、でも世界中のクリスチャンはね、自分の家に信者同士集まる人々を迎え入れることは、もうごく当たり前のことです。ね、それは、私たちできる。私、今、アルファコースを、そうそう最後の番、最後の1回になりますけれども、1回目を行ったときは、その江戸川区の西葛西の教会だったんです。で、1回目は新宿の家だったんですよ。ね。新宿の家といっても、まあ、マンションで、そんなに立派なところではなくて、でも、その人は、どうぞどうぞ、みんな入れて、そこにあったテレビの画面に、ビデオを映しただけですから。それはロンドンでも新宿の家で開いてました。はい。家でパンを裂く。はい。祈りをしていました。これはちょっと、当たり前とでも言うでしょうかね。教会はですね、人同士で話し合っている部分と、人と神の話し合いからなってます。よくね、横のつながり、縦のつながり、合わせれば十字の形になりますね。そうなんですね。証というのは、人に向かって神が自分に示したものを表す。祈りは、神に向かって人から聞いたその人の悩みを表す。この縦横の関係が教会です。これも主に家で。ね。あ、話しちゃった。はい。いいですか？これも家で行います。ね、家で祈ること。家で一緒に祈ること。これも教会ですね。ね。私、ある牧師から聞きました。ね。平日ね。人でやって、あ、仕事何をしていますかと。あ、教会の牧師をしています。ああ先生、教会どこにありますかと。今、午後の3時だから、街の中にあちこちにいて、それぞれ職場に行ってると思いますよ。とああ、そう、教会の、ま、あの街のあち街角にあるという返事を期待してたでしょうけども、いやいや、私、教会はね、それ家にあったり、職場にあったり、一生懸命してると思いますよ。と。そうですよ。みんな平日は、それぞれの場所にいらっしゃいますね。私の教会はどこにありますかと。それですよ。どこでも祈りはできます。はい、できます。一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。そういう不思議な技、証の奇跡という、なんか signs and wonders と英語で言いますね。はい。これは教会にいなければならないんですか？うん。あった方がいいと思いますね。あった方がいいと思いますね。奇跡ってよく印って言いますね。ヨハネの福音書も、松下の秋でも、印は何かを指し示すためのですね。道印がね、市役所をこの方面出すと、示すものですね。この聖書という印は、神はどんなお方かと示すものですね。イエス・キリストはどんな方だったかと、人の前、人にもう見せるものだったんですね。それで印と呼んでます。ね、本当に期待すべきと思いますね。期待した方がいいですよ。もう、これ、すごいこととか、説明できない素晴らしいものが起こると期待あれば、私たちそれを見ると思います。人たちがいなくても、私たちは主のしもべとして、主に願うことができます。特定の人ではないです。 クリスチャンがします。もう大々の教会もこれを体験してきました。恐れが生じた。恐れが生じた。教会は喫茶店じゃありませんから、本当に不思議なところを出なければならない。教会に行けなければできない、体験できないものもあるはずです。私たちは不思議な教会になろうと思ってますか？はい。そして、6番ですね。信者となった者たちはみんな一緒にいて、一切のものを共有にしてた。どういうものかって。初代の教会、特にエルサレム教会はこれをしてたことがわかります。というのは、まず強制的ではないことを強調したいと思います。ね。お前持ってるものを共有 しなさいということは、まあそういうね、カルトとかは世の中にあるんですし、競争されて、参っちゃった人たちは世の中にいると思います。これ強制的じゃありません。人々は自分から進んで、本当に心の中が神が動いて働いてくださっているとき、人々は自由に分かち合うことができた。人の働きではない、神の働きです。分かち合いも。だから考えれば読むだけでは、ああ、社会主義だなと、ちょっと思うかもしれません。それは、まあ、共通点は若干あるのは間違いありません。で、社会主義を考案した人たちは、聖書の影響も多少あったはずです。マルクスは別として。マルクス以前の人たちは特にそうだった。ね。でも、システムではありませんね。クリスチャンたちの分かち合いは。もう、決まった、何パーセントとか、決まった時に、捧げることは、それはない方がいいですね。ない方がいいです。教会も間違えてたら、その辺はね、人々に圧迫をかける、そういう事例は本当にあります。でも、ない方がいいです。はい。私たちの分かち合いはほとんど、献金という形になっています。まあ、教会にも、あるいは、他の団体、他の、慈善事業には、それぞれ献金が行くと思いますけれども、これをシステムであればね、なんか死んでしまいます。何かね、枯れてしまいます。クリスチャンの捧げ物は自由。本当に自由です。自分の権利を手放す。そういうことですね。だから、結局財産だけじゃない。お金だけじゃありません。自分はいただくはずのものとか、もらう権利があるとか、させていただく権利があるというときには、その権利はある。けれども私はその権利を利用しません。と手放す。そういう自由があるのはね、本当に自由です。心も癒されます。自分のことを、はい、今はいいです。それを神の働きです。神の働きです。心を一つとして、一つにして、宮に集まりました。はい、ここは宮ですか？一生懸命改築して、宮らしくしてみましたけれども、まあまあ、はい。当分は私たちのニーズには十分足りていますね。もうそろそろ2回も、もうちょっとで出来上がりますね。それも使えるようになります。そうですね。週1回だけではなかったんですね、エルスの教会は。本当に毎日でしたね。まあ、すべての人は毎日行ったとは限りません。 でも、ある人はね、毎日に集まってる人たちがいましたね。はい。確か、韓国の教会、朝の4時に祈り会に行くということもよくあるそうですね。はい。私はちょっと、それに向いてません、それは。明日の4時あったっけっていう。はい。でも、ある時、北海道だったな。チームの仲間ですね。は韓国人の方ですね。リュウヤンギ先生だったな。ね、彼は6時半の祈り会を設定しました。6時半でも苦労しました、私が。でも一応参加をしました。ちょうど、大阪淡路大震災が起こった時に、ちょうど祈り会に行くところだったんですよ。で、最初のニュース確定も何人かが死んだというニュースが入ったばかり、もう 朝だったんですから、祈ったのを覚えてますけれども、後でもうすごいニュースになりましたね。はい。日曜日の朝でした。そう。定期的に集まっている。とにかく定期的に集まっていることですね。イエスが言ってましたね。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと。まあ、教会のメンバーをお使いのこと、兄弟、姉妹と呼んでますから、家族ですよ。本当に家族ですよ。だから、はい、自分の家に子供がいる間はね、毎日会いますの、当然。ね、私たち、繋がってますよ。特に、もう家族の関係も重要だし、職場の同僚との関係も重要です。それ本当に重要ですよ。でも、クリスチャンはクリスチャン同士の関係は大きい。もしかして最優先とでも言います。考えたものですね。励まし合って、支え合って、場合によって抱き合ってるかも。あ、子供が好きだからね。抱き合いましょう。喜ぶと真心を持って食事を取りました、ね。まあ、さっき触れましたね、食事はね。これは、バレンタインの義理チョコじゃありません。義理ですることじゃありません。まあ、コロナで困っちゃってましたね。でも、大抵は食事一緒にすることは交わりの中核ですね。ね、だから、人のことをもっと知りたいときに、まず食事に招きますね。それも自分の家で。まあ日本も外食が多いですから、外食でもいいですけれども、人々と招き合って、もう義理じゃありません。はい。神との関係、自分たちの愛の関係を喜ぶ。嬉しい。神を賛美した。はい。これも祈りと同じように、クリスチャンたちが集まれば、賛美してる。そうですね。本当に賛美しています。もう必ずありますね。神は素晴らしいだから、ね。神は素晴らしいだから、そのことを言葉にして、場合によって音楽にして。必ずしも音楽じゃないんですけどね。せっかく奉仕してくださっている方は本当に感謝しますよ。でも、実は今日の賛美の中で歌いましたね。主が求めているのは歌じゃない。って、今歌っていましたね。ね、歌じゃない。でも、主の御言葉を歌うことは当然できますし、そして声を合わせて賛美するには、やっぱり節をつけてメロディーがあった方が、やりやすいですね。失礼します。でも楽器一切なくても、声が全然出なくても、賛美ができます。本来はですね、一週間普通の時にも心の中で賛美している部分は、日曜日集まった時にまとめられるのが日曜日の賛美だと思います。だから普段祈ってます。普段、自分の部屋で、車の中でも賛美してる。神を讃えてる。神の素晴らしさを意識してます。それが日曜日集まった時には、 じゃあみんなでそのことを認めて発表しましょう。もうちょっと、11までありますよ。すべての民に好意を持たれた。好意があった。それはね、保証できるものではありません。エルスの教会でも後に敵が起こされてしまって、迫害されるようになってしまいました。それは確かに今でも世の中にあります。でも、健全の教会は魅了します。そうですよ。ね、アリス聞かれました。あそこの教会知ってますか？あ、知ってますよ。その教会はみんなイエス・キリストと似てるという評判の教会ですと答えたそうですね。その教会は立派な建物があると言わない。ああ、その教会はみんなイエス・キリストと似てるという評判の教会です。教会の宝物は人です。私たちは隠れる必要がないんです。まあ、イエス・キリストように奥に立っている町は隠れません。当然。私たちは、ちょっと教会に行ってるとか、恐る恐ると、そんなことはない。私たちは、いい教会に行ってます、ね。ぜひ来てください。いいことがありますよ。自信を持って、教会の魅力を認めましょう。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。加えてくださったのは主でした。はい、そうです。私たちは人数のことを悩まなくていいです。今日はね、1、2、3人、何人でしたかね。はい、そんなことなくていいです。はい、一応教会の記録にはとってますけど、それは記録が必要ですから。確かに、教会が健全であれば、人数も増えるだろうと思いますけれども、これがメインポイントじゃありません。ね。教会の健康がメインです。神は人々を送ってくださる。その人を受け入れる。受け入れます。誰でも、どの人でも。もちろん私、めぐみカフェを始めた時も、そのためにですね、いろんな人がもう気軽に来れるようにと。で、確かいろんな人が来てくださいました。でも、日曜日の時も、その雰囲気、その態度も、来やすい、参加しやすい、ところにしたいと思います。教会によってはですね、みんな改まって、ネクタイを締めて、一番いい服で行くという、まだその教会が結構あると思いますけれども、私たちはそれを重んじてない。は、わけがありますね。人々来やすい。来やすい。ね、日本の教会はそんなにフォーマルじゃないって感じしますけどね。場所によりますが。ちょっと。次やります。教会に行かなければいけない、時々聞いたことがありますね。あるいは似たようなもんで、洗礼受けなければならないって、ロンドン集会で、それよく聞いてる姉妹がいました。その姉妹はね、その旦那さんが、お寺の息子だったということもあって、なかなか洗礼受けにくいと、その人は言ってましたけれども、私たちは何をしなきゃならないと、どういうわけ？なんでそのこと聞くかって、答えていましたね。私たちは自分が叱りの地に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。教会に行かないってどういうわけか？兄弟姉妹に定期的に会わないってどういうわけか？なんでそのようになってしまうのかって聞きたいですね。愛する人はそばにいたいと思います。2世紀の 初代神学者のアウグスティヌスがこう言ったんですね。神様がお父さんという人には必ず教会がお母さんですと、ちょっと厳しく言いましたね。まあ教会それはね、なんでお母さんかというとね、2つ理由があります。1つはラテン語とギリシャ語に教会という単語を女性名詞です。エクレシアってね、女性名詞なんですよ。もう一つは、そう、エペソ・ピトの手紙には、とパウロは、教会はイエス・キリストの嫁さん、嫁のようなものだと言ってます。キリストの嫁だと。だから教会のことをちょっと女性扱いをして、私たちのお母さん、マザーチャーチですね、マザーチャーチ。まあ、日本も母教会と言いますね。母教会。それはいろんな考え方があります。組織的にローマカトリックはそのことを強く言うでしょうけれども、私たちはそういう大きな組織ではありませんが、でも教会はある意味で私たちの母のような存在ではないでしょうか。ルーテルは教会以外には救いがないという、それが厳しく言いました。それは、そういうどういう捉え方しようかと、ルーテルはどういう意味だったのかと、それ教会には教えがあるから、教えには救いがある。教会が救うわけじゃないんですよ。ただ救われた人はには教会が必要、その救いの人生を送るためには教会の支え、励ましや祈り合いが必要なんですね。本当にクリスチャンらしく生きるためには必要なものだと思います。ジョン・カルヴィンがね、この言葉ですね、言葉を述べ伝えている教会から意図的に身を引く人たちは、神の目には裏切り者ってね、厳しく言いまして、その改革派の人たちはね、そうですね、だから教会があるのに、いや、私は行かない。ちょっとね、その態度は何なのか、聞きたいと思います。聖書にはありません。人の信じる人集まらないというクリスチャンは聖書に出てこない。自然と集まるものです。新約聖書に出てくるそういう多くの手紙は、ローマの人の手紙、エペソの人の手紙、コロサイの人の手紙、教会に集まりました。とパウロが書いて教会で読み上げられましたね。その教会も大切にして、今も私たちが読むことができます。ただ、なんかメンバーズリストに名前を書き入れるようなもんじゃありません。もう契約みたいなものです。一緒に読んでいただきますか？エピソード4章16節。はい。キリストによって、体全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によ、また備えられたあり得る結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。はい、長い文章ですけど、これは教会です。体全体ですね。一つ一つの部分ですね。その力をその力にふさわしく、それを一緒に働いて、備えてあり得る結び目によって、そのコネクションによってですね、しっかりと組み合わさる、結び合わさる、それは成長して、愛のうちに立てられます。これは、私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。私たちは自分のものか、いや、お互いのものなんですよ。これは教会です。ではもう一回一緒に読んでください。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをして、 そして一度の心に恐れが生じた。そして日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。はい。祈りましょう。主イエスキリストよ、あなたは教会の頭です。私たちみんなの頭です。どうか私たちをご自分の体のように動かしてください。ご自分の働きをさせてください。主はどんなお方であるかを指し示す印とならせてください。この町も、この教会に魅了されて、もう引きつけられますように。どうか、主よ、この教会をよろしくお願いします。アメン。